天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代正幸。今日は13日の金曜日、負けた方はもしかしたらジェイソンのお仕置きがあるかもよスペシャル。
はい、よろしくお願いします。
ご紹介しましょう。1ヶ月ぶりの登場、キャインの天野博之さんです。
どうも、天野っちです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スパローズの大和和孝さんです。
大和です、お願いします。人生でもうお仕置き受けてますんで、もう今日は
長い間、
日々13日、
ジェイソンからのお仕置きいらずということです、はい、さてこのコーナーでは投資家代表キャイン天野博之スパローズ大和和孝 VS アナリスト代表田代正幸ということで、毎回お三方に投資家対アナリストの代表として激論を繰り広げていきます。実はですね、リスナーの皆さんから最近増えてるんです、このご意見、うん、このコーナーとっても好評で、ぜひ番組にしてほしいっていう。お
お、いろんな仕事してますけど、体感でこの、はい、番組が一番短く感じましたね。
そうです、
また終わっちゃったもんって。
いや、楽しいですよね。
楽しいです、ずっと喋ってたら終わっちゃう
ん
です
よ。経済の話でこんな、なんか笑うんだってあります
ね。経済番組ですからね。
そうですよね。
ベースはね。
ぜひね、番組スポンサーになってくれる企業、
そうね、
募集したいと思います。
がっつり、この番組の途中でスポンサーを募集するっていう。
終わりじゃないですか。
このやり方もいいんじゃないですか。
最悪天野さんがスポンサーになってもら
う。そうですね。それで、バンドで募るっていうのも、
クラウドファンディング。
仮想通貨じゃなくて仮想通貨でやると。
や
ると。
うわ、すげえ。
いいですね。
ワクワク、
新しい展開が。
それで現金で決済して。
そうですね。
するっていうこと
で資金を集める。
すごい番組の作り方だね、はい、
さて前回飛び入りで助っ人が駆けつけたにもかかわらず、アナリストチームは大敗となりました。
そうですね、
田代さん雪辱を出したい。
前回だと、前回20数パーセントでしたかね。
そうなんですよ、前々回が 34.7% だったんですが、前回 29% ということで、
和島さんのパワーが炸裂したって感じですね。
そうですね、マイナスの方に
行
ってしまったということなんですけれども、リスナーの皆さんにはですね、いつものようにコーナーの最後に、今回はこっちのチームのコメントが役に立ちましたと思う方に投票していただきますので、ぜひ振るってご参加いただければと思います。負けた方はジェイソンのお仕置きがあるかもしれません。
怖い、もう始まっちゃってんじゃねえ。なんか
バチバチ、
こんな暴力的な番組。あとさ、もうチェーンソーじゃないのね。
それ
すごい、
日経新聞ですよね。
硬い紙の
親会社の。
確かに情報量多いからパチパチ音がすごいですね。
めちゃめちゃ痛そうなハリセンの音がしてるんですけど、それでは早速お二人にマーケットの話を伺っていきましょう。それではまずはリスナーの皆さんからの質問を紹介します。ラジオネームキセちゃん大好きさんからのご質問です。アナリストのアドバイスでよくヘッジをかけたい方が良いという話を聞きます、はい、ヘッジをかけるということはどういうことなのか教えてください。天野っちや大和さんもヘッジをかけながら損を出さないようにしていますか、と言っているんですね。ヘッジをかけるっていうことは、
はいはい、
田代さん、リスクヘッジということですね。
そうですね、もう単純に例えば日経平均を買います、はい、日経平均が上がれば全然問題ないですけれども、下がった時のことを考えて、例えばオプションの下がった場合のシチュエーションで儲かるようなものも買っておくとか、まあ、結局こういった形である程度利益は狙いたいけれども、万が一の時もちゃんとちょっと備えておくと、まあ、結果的にもらう部分は若干減りますけれども、
保険みたいな、
保険みたいな形ですね。掛け捨て保険なのか、はい、まあ、そんな感じのイメージですね。
天野さん、大和さんはヘッジかけながらそういう取引されます？
まあ、でもだんだんそうなってっちゃうっていう感じですかね。そのだから普通に、まあ、銘柄いくつか買って、はい、でもそういう株のそういうのもそうですし、他の不動産もそうですし、そういうことでのヘッジも、それもヘッジですよね、
運用を分けるっていう、
運用を分けていくっていうの、まあ、株のことで言うと本当にその系統が似た株をずっと買っちゃうっていうのもちょっと危険なので、
はい、
まあ、その例えばじゃあ電機メーカーのやつが一つ持ってたら別の方、全然違う業界のものを買うみたいなことはやってますかね、はい。
うん、天野さんはその不動産投資と株と両輪でやってらっしゃいますもんね、うん、
そんなぐるぐる不動産の方は回ってるわけじゃないですけどね。
確か
バランス悪い方いいんですけども、
こっち転がしみたいな。
確か不動産投資始められる時に、天野さん今のこのお仕事との両輪でヘッジをかけるじゃないですけど、そういうきっかけ
あでもね、なんかその不動産の始めるやつはやっぱりその家賃が高くなってきて、はい、これ買えるんじゃないかっていうふうに単純に思ったからっていうところがあって、その仕事が不安定だから不動産でちゃんとやっとこうっていう考えは別になかったです。
あ、うん、なるほど、はい、
そのなんかバランスのヘッジのかけ方っていうとちょっと違うかも分かんないですけどね、はい、うん、
大和さんいかがですか。
僕はそのお金がないんでその何個もいけないんですね。ここの銘柄買っちゃうともう移動できないんでかけれないから、はい、
リスクしかない。
だけど僕なりのリッチ、あのヘッジのかけ方はですね、はいはい、あの時間を使うんですね、お金がない分。
お
だから
時間もたっぷりあるから、
時間はたっぷり、そう、普通は、まあ、天野さんの時間はお金に換えれるけど僕の時間はお金に換えれないんで危険な株を買うとあの貼り付けるんですよね。だからあのその日のうちにとか動き始めた時に即座に売ればいいんで、お金ない人はずっと見てたらいいと思うんですね。
張り付き、
異常な
動きに俺は見られないからね。
そう、見られない、だからうまく世の中貧乏人なりの戦い方はあると思うんですよ。だからあのお金でヘッジはかけれないけど時間でヘッジをかけれるっていう、
強みが、
時間を効果的に使うということですね。でこのキセちゃん大好きさんは、アマノッチは元で資本が多いから1回2割をしてもガバーッと利益出せますが、大和さんや私みたいに元手が少ない個人投資家は1回2割しても儲けは少ないですね。大和さんどのように利益を出してるんでしょうか。大和さんにはお笑いなどのお仕事があるので別に株でそんなに儲けなくてもいいからいいですよねとおっしゃってますけど、
まだお笑いは仕事になってないんですよ。いや本当やっぱ経済を見てる方ズバズバきますね。
鋭く
やっぱそうですよね。企業とかも判断してるわけだから僕っていう株は相当安く見積もられてる
んですよ。ね、大和さんは時間を有効的に使う、
だからそうですね、だから値動きが激しいやつもいけるんですよ、はい、その日のうちに売れば、うん、あのニュースとかが出る前に売っちゃうんで、あのそんなにリスクはないけど動きは、は
い、あの短期で取ってく
る、短期で取っていけるから、その分、はいはい、あの動きの激しいのを変えるっていうことですかね。でもこんな生活が一生続くとは思えないんで早く抜け出すために今それやってるだけです。
早く1回に
一生時間がいっぱいある。
そうですね。じゃないと退場させられるじゃないですか。もう本
当に強制
退場にならないために今は激しいやつを買ってます、うんうん、
はい、ということですね。
リスクあるな、
しょうがないですもん。
キセちゃん大好きさんどうもありがとうございます。まあ今相場の環境といいますと、先ほど冒頭でもお伝えしましたけれども、うん、日経平均は、もう続伸しておりまして、もうおよそ20年10ヶ月ぶりの高値水準ということで、今ですね112円高、21,067.84円と、また年初来高値、この番組放送中でも更新中なんですけれども、
やっぱなんか選挙の流れとかそういうのも全然あるんですかね。
基本多分2つあると思うんですよ、はい、1つはよく言われる選挙アノマリー、公示日から投開票日までは強い、
22までですね、
そうですね、で政策期待だとか、で今あのいろいろな話だとかでも、まあ、このままの流れでいけば、とりあえずは日本の政策、金融政策だとかは、まあ、変わらないだろうだとか、ちょっとそういった方向性も強まっていると、うん、もう一個は10月の末から11月上旬にかけて企業の決算発表が、上期の決算出てるんです。
9月中間決算ですね、
はいはい、ここの期待感はかなり強いですね、
相当いいんじゃないかっていう、
過去最高益を出してくる企業が続出するだろう、
続出する、
特に大型株
もうすでに期待の買いが入ってますね、
だと思いますね。
そうなんですよね、
で今まで非常に悪いって言われていた百貨店だとか、あとはセブン&アイの方ですと、まあ、非常に厳しかった洋華堂だとかも赤字幅徐々に縮小してきてますから、やっぱああいったところがまず2月決算小売りが、まあなかなか消費が厳しいと言われている割には旧大店と言いますけど、だからこの流れでいくと10月もしくは11月結構期待感あるんじゃないのっていうのが今ムードは高まってますね、
小売も業績好調、消費感も化も結構ね、あの好転してきてるということですが、投資家としてこの株高肌で感じてらっしゃいます。
やっぱこの2万円のところで ずっと上下してたじゃないですか、は
い、
それが2万1000円というとちょっと本当にパンパンな状況ではあるのかなと思うんですけど、かといって周り見るとすごい景気がいいねとか、 なんか金曜日盛り上がっちゃってるよなんていうニュースもあんま聞かないよね。なんだっけあのプレミアムフライデー、
ね、
あんな盛り上がるはずじゃん。だって本当だったら
月初にするんじゃないかって出てきちゃうぐらいですからね。だからでも
じわじわ上がりすぎて、じわじわで何日もかけて1000円ってなんか感じれないんじゃない。
でもこれバブルよりは普通の考えとしてはいいわけでしょ、この上がり方の方が。
多分なんか周りがわーってなってる時はバブルなんですよ、はい、今の株価の上昇ってもう基本的な経済のファンダメンタルズがそのままスライドして株価が反映してるっていうイメージですから、
まあぶくじゃないってことですね、はいはい、ちゃんと土台がしっかりした上昇だ。
周りが浮かれ始めたら
危ね、
これちょっとい
やいやそう
バブルの頃のような89年
なんかそんな、
ね、いや僕も昔あったんですよ、そのなんか、はい、ヤンキーの紫の服着た人と一緒にバイト先に向かってたんですよね、その人が電車の中であのライブドアが当時盛り上がって株が良かった時あったん
です。その時に
ホリエモンさんの本を見て紫のヤンキーが俺もそろそろ株始めるかって言った時に危険感じたあもうこ今こういう時代だみたいな
もう主婦じゃないと、はい、最終投資家は中じゃない
いや本当なんかその僕にその人は僕にとってバカだなって思ってたやつ
だったひどい
いやそいつが言った時が大体皆さんの周りにいると思うんですよ。なんかいやこいつが株言い出す時やべえぞっていう時は本当に
そこの基準の周りの友達を探しとかない
や探し
とかやめろよ
最終投資家
あなたのそのあなたのそのラインの友達は誰ですか。
よく
うちなんか相方がいるけどねいい加
減ウドちゃん
さんが言った時
危ない
危険心です。
ムドちゃんがなんか興味持った時危ないっていうね、うん、最終ライン
最終ライン
よくあの週刊誌でね株のネタが多くなると そろそろかなという、ね、話もありますよね。だから
そうですね、
ムドちゃんの話題の中でビットコインが出たらちょっと危ないかも
今年の夏場とか結構テレビだとか雑誌でも仮想通貨とかビットコイン話題になったじゃないですか、うん、あの時一瞬あなんか
いや
そろそろなのかなって
正直ね結構
思いましたよね。あ
の芸人仲間にもいました。あ僕はやっぱり経済のイメージもあるから、
はいはい、
天野さんどうなんですかねビットコインってのはって
真顔で言い出すんでしょ、
うん、その、はい、紫のジャケットは着てなかったけど危ないなと思いましたよ私は。
でも上がってますもんね。
上がって ます。
今日65万円ぐらいまで
65万円超えまして、
上がってる理由は何ですか。
まあ、なんか
中国がまたちょっと戻ってくる
可能、中国のなんか規制が若干緩和される可能性というのも出てるらしいんですけども、まあ明確な何か買いたい量っていうのは
下がって上がって倍ぐらいになって
しま
った
。30
万か60万ぐらいですか今。
そうですね、9月の15日に32万円ぐらいまで急落して、で今約1ヶ月で2倍になりましたね。
いやそれはすごい、うん、
その点為替があまり今動いてないっていうところ、ね、
そうですね、そうですね、ビットコインから為替に来ましたね、
まあそのようなちょうど相場が温まっている中でですね、はい、うん、お二方が今手掛けてらっしゃる銘柄について伺っていきたいと思います。あの前回あの大和さんにもマイルールを伺って、はい、あのウール導入に売ればその後上下しても悔しく、ないというような、ね、お話もありましたけれども、はい、天野さんいかがですか。今
もうね本当にこの番組始まってからほぼ売り買いしてないと言っても過言じゃないですけど、このだんだん日経平均が上がるとつれ全体的に上がってるんで、あの非常に好調ですね私個人として
含み益が出てますよっていうところですね、大和さんいかがです。
僕はあのやっぱその大きな企業ちょっと高いんで買えないことが多いんであの意外とあの変わらないんですよね。そういう時って僕あの動かないが意外と重要かなって。結構ずっと動いてきたんですけど、あの分かんないですけどいろんなギャンブルあるじゃないですか、やっぱ買わない人強いなって思う。今買う時じゃないなみたい な
タイミングを見計らって
そこ我慢できる人 ね、
なんか僕の今このあのポートフォリオっていうんですかねフィーリングに合ってない感じがすごいしたんで、別に負けてはないけど、この買わない時期をあえて作ってみるみたいな、
そうなのよ。もうこれ、惰性で毎日行っちゃうみたいなのがさ、そのこういう投資の時は、動かなくていい時に意外に動いちゃう人も多い。それは他のギャンブルでも毎日のように行っちゃうみたいな、
やっていないと、ね、落ち着かないっていう、
なんかそれはあんま良くないですよねきっと。
分かる時あるじゃないですか、たまにこのなんすかね、どうせ明日、ね、どうせ明日も上がるんだろうなっていうぐらいのこの勢い感じる時が
今その時ですか、
じゃないので、でなんかそれが分かる時までちょっと待つみたいな。
そう、大和さんいつまで動かないと決めてらっしゃるんですか。
感じるまでです。
考えるな、感じろ。
Don't think, feel。
それですね。
早いですよ、この次の放送までには動くと思いますけど。
Don't think。
なるほど。
下がる時もどうせ明日も下がるけど持っとこうかなみたいなのって、これはやらないようにしたいんで、うん、今ちょっとなんかちょっとずれてるんで、うん、やっぱちょっと大企業をこのポートフォリオに入れていくみたいな。
今は 俺の流れになってるって、
ね。いや、そうですね、もちろん。
確かに大型株、ね、主力株の流れになって、
ね。今大型株ですよね。
なんか大きくこのなんか抜け出す時って、まずは大きな企業からのことが多いじゃないですか。はい、だからなんか そっちにやっぱ移さないとダメかなとか思いますけどね、ちょっと。
まあ、前回あのその都度ルールを変えるって大和さんおっしゃってましたけど、最近のマイルールっていうのは、
今動かないことが僕やったことないんで、あんまり全レース競馬やらボートとか全ての
情報を入れて右往左往してたけど、はい、動かない。
そうですね、あのかけないと損だって思ってたんです、昔は。だけど、はあ、そうではない、
買わないと勝てないってことだ
ね。そうですね、やっぱ、うん、
待つというところ、
ね、無理して、ね、無理してですね、本当は買いたくてたまらないんです
たまらないんだけれどもっていうところですね。さて、大型株マスター天野さん、大和さんにアドバイスをお願いします。
いや、それはでも全くそう思う。あの、本当になんか自分の感覚が悪いなと思ってても、なんかしら惰性でやっちゃうみたいなのが一番危ないと思うね。だから休む時も大事だと思いますね。
実は僕、天野さんの言葉意外と染みるんですよ、ね。結局成功してるんで、やっぱそこの考えはちゃんと取り入れていかないとなって思ってるんで。
この間もあの天野さんから負けないことが大事だからねってすごく染みたっておっしゃってました、ね、
だけど僕は今何も持ってないんで、ここぞっていう時は全てを投げ打ってでもそこの勝負出ますけどね。
先頭
も、
は
い、持ってないと、
うん、いうことですね。さて、このところの話題として先週アジア最大級のシーテックが 大盛況で終えました。まあ、あの去年からこのイベント脱家電見本市を宣言しまして、うん、IoT や AI を意識した製品が勢ぞろいしてたんですね。でその中で田代さんに伺ったところ、はいはい、三菱 UFJ フィナンシャルグループの MUFG コインが気になるとおっしゃってたんですけど、
そうですね、あれ時間あったら行きたかったんですけどね、目の前でどういうものなのかすごい説明を受けたかったんですけども、
はい、
まあでも要はああいうのもこういったシーテックに出てくるっていうので、なんか本当イメージだいぶ変わりましたよね。
そうですね、もう生活に取り入れていくニューテクノロジーについても結構 ね、出展されてたっていうことなんですよね。例えばバンダイの AI 搭載対話型ロボット、うん、ガンシェルジュハロですとか、うん、あとオムロンではドライバーの状態を検知できる見守り車載センターですとか、うんうん、もう本当に業種を超えて結構出展されてたっていうことなんですよね。なんか時代の流れ感じますよね。
なんかね、最新家電を見に行くみたいなね、感じだったのがどんどん変わってきて、やっぱその日本のそういう家電の流れもやっぱり外国とかに押されて流れが変わってきてるってことですよね。あとはそのそういう AI と組み合わせた家電みたいなことになってくると、やっぱり別の今まで業種だったところが組み合わさってるから、そういう幅が広がってくるのはなんか日本にとってはいい感じもしますけどね。
そうですね、うん、例えばリクシルのスマートホームですよね。 手元のスマートフォンからネットでつながっている屋外カメラを遠隔操作できたり、家の中を、うん、そういうふうに AI で操作できたりとかっていう、
もうだって子供も少なくなってね、うん、そういうふうになってくると心配なところはそういうのできるようになる、
どれでももう今 AI に結びつけるわけじゃないですか、はい、だけど実際僕は AI のもまだ買いたいにはならないわけじゃないですか、うん、どこが AI のヒット商品出すか待ちみたいなところもちょっとあるんじゃないかなっていうか、
うん、例えば家電芸人の天野さん、ソニーが来年の春 iVo 発売、 AI で先行するアメリカ大手の企業に対抗しようという、ソニーが出した答えがロボットだっていうことなんです、
また行くんですか、
また犬型です。
ソニーは多分ね、まあ、業績もいいんでしょうから、 そうですね、それで医療系なんかもソニーはやっぱり強くなってるから、そういうところでなんか結びついてったらいいんじゃないですかね。癒しのそういう、うん、
介護事業だとか、
介護、そうですね、
うん、そのソニーの、iVo は12年ぶりの再参入ということなんですよね。もう12年経ってるんですね、 あれからね。
でももう先駆けですから、
は
い、
えー、
だからそういうところにお金をかけるぐらいちょっと余裕が出てきたってことですよね、大企業が。
そうですよね、開発だとか新しい方にどんどんどんどん設備通して回せるっていう状態になりましたから、
う
ん、
そういうこともあるかもしれません。さて、そろそろお時間となりました、はい、それではリスナーの皆さんに判定していただきます、はい、 ります。今回投資家代表チームとアナリスト代表チーム、どっちのコメントが参考になったのでしょうか。投票結果を見てみます。投資家代表チームが34票、アナリスト代表チームが23票ということで、投資家代表チームの勝ち。
ありがとうございます。これでも 40% じゃないですか。
59.6% 対 40%。
、はい、負けたんですよね。
負けたんですよね。
でもなんか勝った気になる。
いやでも2対1でなんか割合で
考えたら検討してますけどね、田代さんね。
27から40の変化率すごいですよ。
そうですよね。結構
野党がなんかすごい
良
いでした。でも野党だぜ。
でも負けは負けということで、田代さんご了承ください。そろそろお時間となりました。天野さん、山本さん、どうもありがとうございました。次回は11月10日にトークバトル開催です。次回もどうぞお楽しみに。
お願いします。